今日のメッセージのタイトルは、聞かれない祈りについて。聞かれない祈りについてです。私たちは先週、第一テサロニケ5章16節から18節の御言葉から、いつも喜んでいなさいという御言葉を見ました。その箇所を拝読させていただきます。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである。今日はここに記されています。絶えず祈りなさいということを見ていきたいと思います。皆さんは最近何について祈っているでしょうか？何ヶ月も何年も祈っている課題があるでしょうか？それらの祈りは聞かれているでしょうか？私たちが祈りの中で神様に願うことについて、聖書はこのような約束をしています。マタイ7章7節から8節。求めよ。そうすれば与えられるであろう。探せ。そうすれば見出すであろう。門を叩け。そうすれば開けてもらえるであろう。すべて求める者は得、探す者は見出し、門を叩く者は開けてもらえるからである。この聖書の言葉を握りしめて、日々私たちは祈ります。そしてこの御言葉の約束の通り、私たちは確かに見出し、門を開けてもらえたという経験を何度もしているはずです。しかし、時にそのように思えないこともあるのです。ある方は、我が子が願っている学校に入学することを祈っているかもしれません。しかしその願っている学校に行くことはできずに、その子が全く願っていなかったような進路に歩み出すなんてことが人生にはあります。一体、マタイ7章のイエス様の言葉はどうなってしまったのでしょうか。祈っても私たちの祈りが聞かれない時があるということはどういうことなのでしょうか。私たち日本人には本音と建前というものがありますが、今日は建前ではなくて、そのあたりの本音の部分から、この祈りについて見ていきたいと願っています。祈りが聞かれないということ。そのことに対して今日は、主イエスが弟子たちにこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りの前半部分から、いくつかのことを見ていきましょう。マタイの6章9節から10節。だから、あなた方はこう祈りなさい。天にいます、我らの父よ。皆が崇められますように。御国が来ますように。御心が天に行われる通り、地にも行われますように。まず最初に、私たちは誰に祈っているのかということを確認したいと思います。イエス・キリストの弟子たちが、どのように祈ったらいいのですかと尋ねたときに、イエス様は彼らに主の祈りを教えられました。その主の祈りはどんな言葉で始まっていますか？それは一つの投げかけの言葉で始まっています。 すなわち、天に増します我らの父よという言葉とともに、この祈りは始まります。そしてこの最初の言葉は、とても大切なことを私たちに語りかけています。すなわち、私たちは、あなたの願いは引き受けましたという便利屋さんに向かって祈っているのではなくて、ホテルのコンシェルジェに何かを頼んでいるのでもないということです。これらの人たちにとって私たちは顧客なのです。代価を支払うことによって彼らはできる限りのことをしてくれるのです。例えば、私たちがホテルのコンシェルジェに、この街で最高にゴージャスなレストランにディナーの予約を入れといてくれと、チップを渡して頼めば、そのコンシェルジェは私たちに、なぜですか?とは聞きません。承知しましたと、その願いを聞いてくれることでしょう。しかし、私たちが今祈りを捧げようとしている方というのは、どうぞ覚えてください。天に増します我らの父なのです。私たちは我らの父の顧客ではなく子なのです。最近は登っておりませんが、かつて隣町のコウエル山によく登りました。その山は片道45分ぐらいで登頂できる山で、山頂に立てばダウンタウンのビル群まで見渡すことができます。山に登りますと風景が変わります。そこから見渡す景色は、私が普段せせこましくアリのように動き回っている世界です。しかし山頂ではその景色が私の手の中に収まってしまうのです。このことは近所の手軽に登れる山に登った時に私が経験することです。それなら、天から眺める景色はいかなるものでしょうか。そこから見える景色は明らかに私たちが見ている景色とは異なることでしょう。主にある皆さん、私たちが天に増します我らの父よと呼びかけるとき、私たちは天地万物を作られたお方に祈っているのです。そしてその父は、私たちには見えないもの、知り得ないことをすべて見、すべて知っているお方なのです。天に増します我らの父よと私たちが主の祈りを祈り始めるとき、誰よりも私たちのことを思っておられる我らの父が、私たちの心の動機までも知るお方が、私たちの思いとは全く異なった視点で、その祈りに応えてくださるということを、私たちはこの心に刻もうではありませんか。二つ目のことをお話します。それは、いいえ、私はあなたを愛していますということです。天に増します我らの父よという言葉の後に、主の祈りは、皆が崇められますようにという言葉が続きます。 この言葉はどんな時も私たちが神を崇めることができるようにという言葉です。そして神こそが私たちの父であるのならば、その皆が崇められるということは、その子である私たちにとって大きな喜びであり、同時に神あっての私たちの存在ということにまで思いが至りますのなら、このことはすべての人間が生きる究極的な目的となると言える言葉です。しかし、時に私たちの祈りと願いが父なる神を崇めることができないような願いであることがあります。そしてここで注意したいことは、私たちの祈りが父なる神を崇めることになるのかならないのかという判断は、私たちの側にあるのではなくて、それは全知全能なるお方の側にあるということです。ですから、時に私たちの父なる神様は、私たちの祈りをそのままお聞きにならないことがあります。以前息子がまだ幼い時、インターネットにある某大手オークションサイトにて、世界中のマニアから出品されているおもちゃのレゴに夢中になっている時がありました。コンピューター画面が変わるたびに彼の目の前には魅力的なおびただしい数の見たこともないレゴが現れてきます。彼はそれらを眺めているうちにすっかりと心を奪われてしまったらしく、寝ても覚めてもレゴのことを考え、口にするようになりました。私はそんな彼を見ていて、もはや彼がネットをコントロールしているのではなくて、ネットの中のレゴが彼を支配している状態を認め、即オークションサイトを見てはいけないと彼に言いました。彼の心からこのレゴもあのレゴも欲しいという思いが止めどもなく出てきて、大切なことがないがしろにされてしまう可能性を感じたからです。言うまでもなく、私は神ではありませんから、彼のその行動によっては私に汚名がつくとは考えません。しかし、神の皆が崇められますようにということは、私たちの言動を通して神の皆が崇められるようにということです。ですから主にある皆さん、このことに照らし合わせて、私たちの祈りを神様は聞かれているということを心に留めようではありませんか。このことを念頭に私たちは祈ろうではありませんか。私たちが愛する者と関わりを持つときに、その応答はいつもイエスではありません。ノーの時もあります。そしてそのノーには原因があるのです。もしそれが神を崇めるものでないのなら、ましてやそれが愛する我が子であるのなら、父なる神は私たちにノーといういいえという応答をなされることがあるということ、このことを心に刻もうではありませんか。三つ目のこと、 それは、わかった。でも、待ってごらんという神様のリスポンスです。こう祈るべきと教えられた主の祈りの中で、イエス様は続いて、御国が来ますようにと祈りなさいと言われました。この一言には、聖書を貫くとても大切な意味が込められています。すなわち、御国、神の国というものが、ルカ17章21節に、神の国はあなた方のただ中にあるのですとあるように、それはすでに私たちのもとにあるものであると同時に、ペテロ第2の手紙3章12節13節に、極力清く信心深い行いをしていなければならない。その日には天は燃え崩れ、天体は焼け失せてしまう。しかし私たちは神の約束に従って、義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいるとあるように、やがてそれは完成されたものとして来るとも書かれているのです。そしてこの主の祈りの御国が来ますという言葉も文字通りやがてそれが来るようにという言葉なのです。そしてその日ということに対してペテロ第2の手紙3章10節は主の日は盗人のように襲ってくると記しているようにその時は父なる神以外誰も知らないのです。すなわちこの御国が来ますという祈りの中には私たちはその御国がいつ来るのかはわかりませんがあなたが最も良いと思われるときにそのあなたの支配する御国が来ますようにという祈りがここには込められているんです。聖書、伝道の書の3章1節には、天が下のすべてのことには季節があり、すべての技には時があると書かれており、続く節には人がその人生において経験するもろもろの出来事について記されています。そして、そこにはそれらのもろもろのことが起きる時は、神の御手にあるということが暗示されています。旧約聖書の一番最後に記されているマラキ書から新約聖書のマタイ伝の間には400年の年月があったと言われています。400年と私たちは一言で言いますが、その期間というものは私たちにとりまして、なんと長いことでしょうか。それは人の世代が4代から5代も形成されるような長さです。その長い間について聖書は沈黙を保っています。そこでは様々なことが起きたことでしょう。それらの400年を経て、記された新約聖書の福音書などを見ますと、それまでの時代を暗黒とか暗闇という言葉で表していますから、人間的な醜悪がその間にははびこっていたのでありましょう。そのような中で人々はメシア、救い主を求めるようになっていったのです。そのような長い年月を経て、新約聖書はイエス・キリストの誕生について、時が満ちたと記しているのです。この満ちるという言葉は、後にも先にもないその時以外にはないという時のことであり、その時の前後が少しでもずれると、最善のものとはならない時ということです。そして、その時をいつにするかということは、人の手の中にあることではなく、 すべて父なる神の御手の中にあることなのです。それゆえ、この時を支配しておられる神様は、私たちの祈りについても、こう言われることがあるのです。あなたの祈りは、わかった。でも、もう少し、待って、ごらん。私たちが願っている方向は間違ってはいない。しかし今はまだその時ではない。子供が運転をしたいと願うことは間違ってはいない。きっと彼彼女にとって大きな助けとなるだろう。しかし今ではない。免許が取れる年齢に近づく時に親はその時ということに対して悩むのではないでしょうか。結婚にしてもそうです。結婚することは間違っていない。しかし、今がその時なのか。繰り返し申し上げますが、ブライダルサービスの窓口に結婚式を挙げたいのですと申し込み書と代金金額を支払うカップルに、担当者がお聞きしますが、あなたたちにとって今が本当に最もいい時なのですかとは聞きません。担当者は代金さえ支払えばカレンダーに私たちの結婚式の予定を喜んで書き込んでくれます。しかし、そのカップルの両親なら今がその時なのかと問いかけることがあります。なぜ親は誰よりも我が子のことを本気で思い、我が子のことは人事ではなく、その幸せを願う人だからです。イエス様の友、ラザロが病気だという知らせをイエス様が受けたとき、そこに居合わせた人たちは今すぐイエス様は彼の元に行った方がよかろうと思いました。しかしイエス様はその時を行く時とはせず、皆がもう遅すぎたと思った時に、ラザロの元に行かれたのです。そしてそれによって、イエス様は父なる神の栄光を表しました。それ以外にもキリストは常に時というものを意識していきました。あのカナの婚礼の時にイエス様は母マリアに言いました。私の時はまだ来ていません。エルサレムにおいてイエス様を捕らえようとした人たちがいました。しかし誰一人イエスに手をかける者がいませんでした。ヨハネはその理由をイエスの時がまだ来ていなかったからであると言っています。いよいよイエス様が捕らえられて十字架にかかる直前になり、イエス様は言われました。人の子が栄光を受ける時が来た。イエス様の誕生は時が熟して起こり、イエス様の十字架はその時が来て、起こったのです。そしてその時はすべて父なる神様の御手の中にありました。その時は父なる神様が見て最善の時だったのです。マイクロウェーブで食品を温めるときに、その時間の終わりを告げるブザーが鳴る5秒前にドアを開けてしまう人が多いと聞いたことがあります。その時は笑ってしまいましたが、時々全く同じことをしている自分を私は 知っています。私たちは、時というものを自分で支配しようとします。その時が来なければ、自分でこじ開けようとします。しかし、この朝、確認しましょう。父なる神様は、誰よりも私たちを愛しているゆえに、わかった。でも、待ってごらんと、語りかけるお方であるということ。最後のことをお話します。それは、いいえ、さらに良いことがあるからということです。イエス様は父なる神と人間の関係において、引き続いてこう祈るように教えられました。御心が天に行われる通り、地にも行われますように。その願いは、自分には正しいものと思われ、神の前にも良きものと思われる。しかし、それが神の前にベストではなく、父なる神様はもっと最善なる天の御心をこの地に生きる私たちに備えてくださるときに、いいえ、さらに良いことがあると私たちに語りかけます。シアトルにシーホークスというプロフットボールチームがあります。そのチームにかつてチームで絶大な人気があった重戦車と呼ばれたシャーマン・スミスというランニングバックがいました。そのシャーマンは1983年突然自分の意思に反して今は亡くなりましたがサンディゴ・チャージャーズにトレードされます。一夜にして彼の環境は変わり、彼はチャージャーズですぐにかかとの怪我をしてしまい、数週間しかチャージャーズではプレーできずに、その年に引退します。どんなにか苦悶の日々を彼は過ごしたかと想像できます。彼は熱心なクリスチャンだったので、苦しいリハビリテーションをしながら、なぜ主が私が願っていなかったこのサンディエゴに送ったのか、ましてやなぜ新地で早々に怪我をしてしまったのかと祈ったというのです。そんな祈りとリハビリを繰り返していたとき、シャーマンは皆からパーティー男と呼ばれ、薬物に溺れていたチャージャーズの一人のチームメイトをイエス・キリストのもとへと導きました。このパーティー男の名前はマイルス・マクパーソンといい、ご存知のように彼は今サンディエゴにある私たちも知っているあのロックチャーチの主任牧師となり、現在ロックチャーチには毎週1万を超える会衆が集まり、熱心に地域社会に使える教会となっています。なぜシャーマンは願ってもいなかったのに、結果的に怪我をするために来たかのようにサンディエゴにトレードされたのでしょうか。お分かりですね。神の御心が天に行われる通り、地にもなされたのです。彼はのトレードの収穫の実を、彼はそれ以来、今日に至るまで見続けているのです。 イザヤ55章8節から13節に記されている驚くべき主の約束を拝読させていただきます。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく者に種を与え、食べる者に糧を与える。このように我が口から出る言葉も虚しく私に帰らない。私の喜ぶことをなし、私が命じ送ったことを果たす。あなた方は喜びを持って出てきて、安らかに導かれていく。山と丘とはあなたの前に声を放って喜び歌い、野にある木は皆手を打つ。糸杉は茨に変わって生え、ミルトスの木は踊ろに変わって生える。これは主の記念となり、また常しえの印となって耐えることはない。知れる神様の思いは、シャーマン選手のそれよりも高かったのです。それはシャーマン選手の思い描く道とは異なっていたのです。シャーマン選手は一時、その思いや道が自分の願うものでなかったゆえに、思い悩んだに違いないのです。しかし彼の道はこのイザヤ書の最後に書かれているように、糸杉が茨に変わって生え、ミルトスの木がおどろに変わって生えるというように導かれていったのです。ミルトスとは、香り良き花を咲かせる青々とした木です。糸杉も香り良く、あのノアの箱舟を作るために用いられた木です。どちらも当時の人にとって望ましい木々でした。反対にその名前からしておどろおどろしいのですが、おどろとは茨の種類で、それらは棘があり、決して喜ばしいものには思えません。父なる神の思いと道がなるとき、茨がこれらの木々と変わるというのです。茨の道と思われていたものが、青々とした木々、そこから花咲く道と変わるというのです。そしてこのことは主の記念となり、とこしえの印となるというのです。シャーマン選手がプロフットボール選手として残した成績を細かくいつまでも覚えている人はおそらく、ほとんどいないでしょう。しかし、彼がリハビリ中にサンディエゴで、マイルス選手に成したことは、主の記念となり、とこしえの印となっているのです。もし私たちが祈っているにもかかわらず、私たちの願ってもない方向に導かれるようなことがあるならば、私たちはそこで自暴自棄や疑心暗鬼になるところから守られますように。結論は、早急に出すべきことではありません。その時に神様は私たちにさらに勝ったものを備えていてくださるに違いないと信じます。思いもしなかった実を神様は私たちを通して実らせてくださるに違いありません。 人生を50年ばかし生きていますと、私にはいくつもの叶えられなかった祈りがあったことに気がつかされます。そしてそれらを振り返りますときに、それらの自分の願いが叶えられなかったその祈りについて、今私は思いがけない、自分でも驚くような思いを持っていることに気がつかされます。なんだかお分かりになりますか？それは、ああ、あの祈りがあの時、あのまま叶えられなくてよかったなあという安堵の思いです。あの時にあの祈りが叶えられていたらと思うと、そう、このことは、我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高いという主の言葉の前に、私を立ち返らせてくれるんです。だから今日も明日も私たちはこの父なる神に絶えず祈るんです。そのような意味において、聖書が約束しているように、私たちは探せば必ず見出すのです。門を叩けば必ず開けられるのです。このお方は私たちを愛し、本当に私たちに必要なものを本当に必要な時に与えてくださるお方です。それは私たちの想像を超えた、私たちが思い描く以上のものなのです。ですから、主にある皆さん、私たちはこれからも主に向かって絶えず祈り続けようではありませんか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、絶えず祈りなさいという一言のこの御言葉から、私たちがいつもなさせていただいております私たちの祈りに光を当ててくださったことを感謝いたします。私たちはどこまで行っても自分を中心にこの世界を見、物事を見ているようなものであります。あたかもこの世界の主は自分であるかのごとく、自ら考え生きているものです。主よ、まず、そのような私たちをお許しください。この宇宙万物すべてのことの主は、あなたであるということの前提に立って、私たちが捧げている祈りというものを思うときに、私たちはあなたの前に心からの悔い改めをさせていただきます。どうかしよう。私たちが自分の願いが叶えられたか叶えられないかということにおいて、自分の祈りを評価するのではなくて、今日見てまいりましたように、あなたの御心が天になるように地になるようにと、またあなたの皆が崇められるようにと、そのことを通して、またその時を最もよく知っておられるあなたに追いだねするということにおいて、私たちの祈りをもう一度再確認させていただくことができますように どうぞ導いていてください。そしてこれらのことにおいて、あなたは私たちの父なる神でありますから、子である私たちに最善のことをしようとしておられるという信仰を私たちにお与えくださいますこと、何卒よろしくお願いいたします。このように、父なる神様はあなたと祈りを通してダイレクトに私たちが関係を保たれることを心から感謝いたします。この祈りを大切に、これからのこの人生、残された人生も絶えず祈り続ける我ら一人一人としてください。この祈り、我らの救い主なる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋い願わくば、主の祈りを私たちに教えてくださった我らの主イエス・キリストの恵み、私たちを我が子として取り扱ってくださる我らの父なる神の驚くべきご愛、私たちが祈りの背後に働く天の御心に思いを寄せることを助けてくださる聖霊様の豊かなるお働きとお交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も、後も、よよ、限りなく、あらんことを。アーメン。